はい、こんばんは皆さん、水曜日の夕方5時になりました、ポッドキャスト何があっても、始めていきましょう。今週もですね、この番組は私が、日常の中で思ったこととか気づいたことをですね、お話ししていく、日記みたいな感じなんですけれども、はい、ぜひ聞いていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。今日は何回目なんだろう、400 ちょっと毎回ね、こう題名をつけるじゃないですか、ポッドキャスト で毎回見直すんですよね。次はね439回目ですね。はい、お願いいたします。はいやっていきたいと思います。さあ、今日何の話をしようかなと思ってたんですけど、レターもね読みたいのと、あと私最近ね、っていうか今週ね、先週か、テニス始めたんですね。体験に行ってきたんですよ。2回体験できますよっていうから2回体験したんですけど、ちょっとそのお話もしたいななんて思ってて。テニスやってる人いますか？私は部活なんかはもちろんやってなくてね、私まず小学生の時が漫画クラブでしょ？ね漫画クラブだったのね。で、中学生は吹奏楽部だったのね、ドラムね、3年間。フルートとか思ったでしょ、できるわけないのね、フルートとか。私、やっぱ興味があるのは太鼓を叩くことなので、小学生の時も和太鼓クラブっていうんですかね、その放課後和太鼓クラブみたいな。お祭りの時にその和太鼓を叩くっていうね、ことをしたくて、夜にね、和太鼓の練習に参加させてもらって、で、小敵隊もね、小太鼓やったりとか、とにかくその太鼓好きじゃないっていう、最近気づいたんですけど、サウンドバスやってからね、私太鼓好きじゃないと思って。そう、ドラムね、すごい楽しかったですね、中学3年間。で、高校はもう、もうほとんど不良なのであれなんですけれども、バトン部にいましたね、1年生ぐらいの時かな。で、でもほとんどダンスみたいな感じですよね、踊って、バトンをね、こうくるくるくるくるって上にこう投げてキャッチみたいな、あれそれも全く初めてですけど、すごい楽しくね、やってましたよ。で、引退してからだったのか、でも途中から本当にダンスだったので、放課後ダンスクラブですよね、一人でだったので、もうそこからダンスダンスダンスっていう感じでなってたんで、部活動をやってないんですよ、運動部はね。で、パパが本当にテニスが好きでね、うちは。習い事でも行ってるし、週に1回行ってるし、そこにお友達も同じところに入ってて、テニス仲間がたくさんいるんですよ。で、テニスサークルにも入ってるんですよ。で、地方に行ったりとか、しょっちゅうね、今日も今もテニスなんか行ってくるとか言って、テニスよく遊びに行ってたりとか、試合したりとかね、練習し合ったりとかしてるんです。で、子供たちもねやってたんですよ、そういえば。で、次男くんなんて幼稚園の時もやってたし、お兄ちゃんもやってたし、そう、送り迎えはよくしていて、コートの後ろの方には座ってたりしてたんですけど、自分は全然この興味がないくてたんですよね。特にその球技とかはやってないしね。で、ラケットとか持つじゃないですか。で、バドミントンとか好きなんで、面白さはわかるし、家族でテニスやろうとか言って、パパがラケットいっぱい持ってるんで、それでこう貸してもらってやったりとかね、した時も、できるんですよね。ごめんなさい。なんか運動神経が良くて、っていうか、当たるじゃん。その、別にその枠にさ、っていう感じじゃん。で、卓球、なんかそれ話してたらさ、この間友達と、わかるみたいな。テニスとかバドミントンってさ、当たるじゃんみたいな。でも卓球ってさ、ちっちゃくない丸みたいな。だからこう、当たんないし、結構なんか、難しいんだよねとか言ってて、なんて言ってたかな、なんか、テニスとかバドミントンって触れるっていうかさ、思いっきりこう、打ち返す系じゃんみたいな。でも卓球ってなんか、動きちっちゃくないみたいな。で、なんか、パーンとか言って、どっか行っちゃうから苦手とか言ってる子がいて、おもろーとか思ったんだけど、だから家族でやる時もできるっちゃできるんですよね。で、運動神経がなんせいいもんでね、私、それも謙遜 するとかしないとかじゃなくてめちゃめちゃいいんで運動神経が、あのできちゃうんですよいろんな競技。でもね、前に言ったっけ、私多分バレーボールはできないと思う。なんかさ、あの痛くない、その授業の時にやったことあるんですけど、高校生の時に、これなんかもうイライラしてきて、何なのこれみたいな。部活の子はいいよ、その慣れてきてるから。ちょっと授業でやったりするとさ、なんかあざとかできるじゃん。であざできるスポーツ何ってまず思ってたんですよ。それギャルだったからすごい嫌じゃないですか、あざとかもできるの何これはーみたいな感じでやりたくなかったんですよね。で、まあ、バレーボールは難しいと思う。あと野球もできないね。キックベースとかってできます、足速いんでできるんだけど、野球もな、空振りでも当たったら気持ちいいんだろうな。野球、バドミントンも卓球もできるでしょ意外と。だからテニスもそうそう返せるのよって。で、そうそう、話を戻すと、やばい、私これ騎馬戦の話もしないといけない流れじゃない。そう、騎馬戦私得意っていう話をねしろよって、すごく友達にね、怖いよ、中学高校一緒の友達にねしなさいよみたいな話をされたんだけどさ、まあちょっとあの話しますねいつか。はい、でテニスね、そうなんで始めたかっていうと、まずやるやる詐欺だったのね。あ、やろうかな、習おうかなとか言って私言ってて、パパがどうしても習ってほしいというか、私テニス好きになってほしいみたいな感じなんですよね。で一緒にできるじゃん、そしたらみたいな、まあ、将来ね、そうだよね。で、まあ、パパはパパで友達がいるからさ、別にいいんだと思うんだけど一緒にやんなくてもね、わかんないけど、まあやってみたいな感じだったんです。で、お友達、そうそう、本当悪口だと思うんですけど、これこの間ホタル祭りで、私がパパが友達に嫌われてるんじゃないかの相談聞いてもらったパパのお友達いるじゃないですか。その方がなんかママのことをテニスやったらいいって言ってたよって言われたんです。え、なんでって言ったら、なんか強そうじゃんみたいな。気の話、気の話してない、その気が強い話すんなよって。なんか気が、なんか性格強いからなんか勝てると思うみたいな。え、ごめんなさい、だとしたら勝てるっていうことはあるんだけど、そういうなんか噂話してたって言われて、はあみたいな。一緒にちょっとしか喋ってないのに、なんか多分性格がきついっていうのバレたのかな。まあでね、あの、まあ一つの理由として、あのはっきり言うと、やっぱパパに勝ちたいっていうのはある。そう、パパに勝ちたいんですね、基本的に。でそれをあの先生とかに言いやがっててね、パパが、あのテニスの自分の先生、なんか奥さん、あ、テニス体験したいかもって言ってました、なんかあの勝ちたいって言ってるんで僕にってパパは結構上のクラスなんですね。もう上1個ぐらいしかないぐらいすごい上のクラスなんです、レベルでね言うと。めちゃめちゃ上手なんですけど、いやー難しいんじゃないですかねとか先生も言ってて、そう難しいと思う。でもまあ勝ちたいからっていうのも一つと、ジムを、私と一緒にジム行こうよって誘ってくれたお友達がいて、誘ってくれたっていうか誘い合ってさ、一緒にジムを、一緒に同じ日に別のジムで契約してさ、私はジム行ってるじゃんそれから。でパパも誘って、パパも一緒に行っててるじゃん、すごい行ってるんでしょナナちゃんみたいな。で行ってんのって言ったら、全く行ってないよみたいな。行けよっつって、何やってんのとか、行けとかかやめろとか言ってたらね、なんかさ、テニスやろうかなとか言ってて、その子がねえねえ、ジムはどうしたのみたいな、ね、テニスやろうかなとか言って軽いノリで言ってたわけよ、ご飯食べながら。でいいじゃんっていうか、私もテニスやろうと思ってんだよね、もうやるやる詐欺なんだけどみたいな。でその子とうちのパパと私と、あの家族ぐるみでテニスしたことあんのね、旅行先に。幼稚園、子供たちが幼稚園生の時からの友達だから、ママ友だから行ったことあって、いいじゃんみたいな。そしたら家帰ったら、その子から、え、そう、次の日かな、次の日にテニス入会しましたっていう LINE が届いてたの。え、やばすぎと思って、え、行きますとか言って、全然違うところですよ、私は近所の方、彼女は自分の近所の方ね。なんかあのテニス入った、まるまるちゃんがテニス入ったって言うから、ママやっぱ入るわテニスって言ったら、え、マジとか言って、パパがで入る入るって言って、まあ、体験しに行ったんですよ。 で子供にも聞いてさ、どの先生がおすすめだろうとか言って、子供も先生ね何人か知ってるから、まあ、どの先生でも一緒だろう、そのレベル1だらみたいなお兄ちゃんに言われて、そうだよねって言って、まあ、体験しに行ったんです。そしたら本当に初めてですみたいな。だってパパとのその遊びのテニスってもうフォームなんて適当で、もう全部腕伸ばしてさ、とこう打ち返してただけだから、テニスになってないからね、初めてですって言ったんですよ。で経験があるかないかとかも先生に聞かれないんですね。なんか受付でっていうか、テニススクール、パパと同じテニススクールに電話して、まず声がもうお母さんなんだろうね私って、そこで思ったんだけど、お子さんの何ですかな、お子様のご予約ですかとか言って言われて、あ、私です大人ですとか言って、あ、失礼いたしましたとか言ってあ、大人ですとか言ってさ、大人1名みたいな予約して行って、そのお姉さんには言ったんです、テニス初めてでラケットとか持ってないですけどいいですかみたいな、あ、お貸ししますみたいな、あ、楽しみですって言って、で朝のクラス、朝一番のクラスに行って、であるのさメンバーさんにもさ、ね、私今から初めてテニス行ってくるんでとか言って、ヨガの後にちょうどヨガの時間の後だったんで、水曜日のみんなに初めてのテニス頑張ってくださいとか言って、オンタイムの生徒さんがチャットでさ、ズームで言ってくれて、行ってくるねとか言って、報告するとか言ってて、行ったらそのまず、まあ、貸していただいて、ドキドキ、シューズも貸していただいて、お洋服わかんないからさ、まあ、ヨガの服で行くじゃない。で裾がさ広い服で着ちゃって、あ、なんかみんなやっぱ足首キュッとこうしてるやつじゃないといけなかったんだって。でもなんかパパにも聞いたんだけど、お洋服、いやそんなお兄ちゃんと一緒で L1 なんだから、なんか素振りぐらいじゃねえかみたいな、だから何の服でもいいよ別にとか言われて、え、そっかって言って、ヨガのお洋服のまま行ったんですよね。で、あ、みんなとお洋服違う、まあいいやと思って、でもうカンニングでこう見てさ、横を見て、みんななんかコートに入ってってんですよね。で、あ、コートに入って待つスタイルかと思って、コートに入って待ってさ、で目が合った方がいて、あ、私初めてなんです今日って、体験です、よろしくお願いしますって近くの人に言ってたら、あ、お願いしますとか言って、すごい優しい方たちで、ニッコニコで、で先生来て、ね、始めますとか言って、1、2とか言って、なんかその運動始まってね、急に、ね、みたいな、その運動も見よう見まね、こう手首回すんだとか、腕と足首同時に伸ばすんだみたいなのをぎこちない感じでもう追いついてさ、運動をね。で、あ、今日体験の倉本さんお願いしますとか言って、あ、お願いしますとか言って、でじゃあ始めますとか言って、右左分かれて、はい、ボレーとか、え、ごめんなさい、ちょっと待って、ボレーとはって感じなんです、まず私は、一回待ってくれる、その持ち方などとか、その右手で持って、私右利きですから、どこ持つまずっていう、その棒のね、どのあたりとか、左手とかも、添えるのとか、それぐらいからですから、私、あー、そういう感じね、オッケーオッケー、もう始まる感じかと思って、ボレーねって、まあ分かんないよボレーが何かだけど、あ、近くで売ってるから、近くのやつか、ネットに近いやつね、オッケーオッケーオッケー、やってみるかなんて言って、やってさ、空振りもしながらやって、で隣の人もカンニングだよ、また、あ、右利きの人か、じゃあ右手で持って左ねって、あ、左足なんだ、右の時は左足なんだって、それさ初めにやらない、これってカンニングするやつなんだってまず思ってさ、私があまりにもさ挙動不審だったんだろうね、すっごい優しいの、その生徒さんがコソコソって私のとこ来て、順番入れ替わりましょうって、私とって言われて、え、なんでですかって言ったら、私左利きだから、私のこと見ても参考になんないから、この前の上手い人見てって、私左利きだから、倉本さんの後ろに行きますからって言ってくれて、優しすぎない？で右の前の人見たらさ、すごく上手だから、あ、何バックハンドっていうのの時はちょっと持ち替えてるみたいな、で右足前、あ、こっちで右足前、え、むず、左足前に出ちゃいそうだけどとか思いながらやってさ、そしたら試合とかやるの、まあ、ちょっと走るけど全部そんな感じなのね。でワンバウンドして打つとかさ、 距離が難しいし、フォームとかが、あ、やらないんだって。衝撃。え、これ大丈夫そうですかって。ずっと、もうずっと挙動不審だったんだと思うんです、私。で、なのに、すごい打てるんですね。ごめんなさい。挙動不審なんですけど、すごい打てるんです。で、先生が、ちょっと待って、普通にいいな、とか言って、めちゃめちゃいい、みたいなことしか言ってくれないんですね。もっと言ってって、私は全部間違ってるんで、とにかく。って自覚があるんです。でも先生は、すごい、あ、サーブやってみようか、じゃあ、みたいな。サーブ?投げて打つやつですよ。空中に投げて打つってやつ。で、嘘できないとか言って、パンってやったら、パンとか言って入るわけですよ、サーブが。で、入ってる入ってる。先生が。え?とか言って、後ろのお姉様たちが。うまい!とか言って。でもまあ、空振りもしてますし、入らないんだけれども、初めてにしてはすごく上手って褒めていただいたんです。で、試合も勝っちゃったりなどしてさ、で、最後に、すみません、ご迷惑おかけしました、ありがとうございましたって、生徒さんたちにお話ししたら、ね、信じられないとか言って、初めてですよねって言われて、初めてなんですって。だから私ごめんなさい、めちゃめちゃ見てましたよねって。これ、まず持ち方わかんないんですよねって。で、ルールが、なんで一人前に立ってんのとか、その試合の時に。さっきのボレーだな、おそらくこの人はって。近いから、ボレーだなっていうもう勘でやってましたって言ったらすごい笑ってらして、わかります?その感覚って言うから、あ、じゃあみんな教えてもらわないやつなんだなって。だから私、ルールがわからないんで、ちょっとなんでしょう、ルールちょっと調べて勉強していきますとか言って言ったら、十分です、すごいですよ、打ち返せてました、他のスポーツやってましたかって言われて、やってないですって、運動部じゃないんでって言ったら、え、でも足速いですよねって、球が来た時に速いですよ動きがって言われて、足は速いですって言ったら、それが全てってお姉さまたちが言ってたんですね。それは全てなんだと思って、あ、足速いといいんですねって言ったら、そうよ、足が速いが全てって言ってくれて、知らなかったです、頑張ります、入りますかって言われて、入ろうと思いますって言ったら、あ、嬉しいとか言って、まだ曜日選んでないんですけど、またご一緒したらお願いしますとか言って、すごい楽しかったなって言って帰ったんです。で、もう一回体験できるって言うんで、もうわけわかんないじゃん。また始まるじゃん。わけわかんない時間が。でもこうやってみんな慣れてくんだなと思ったの。それで、違う先生の体験レッスンの方がいいですよって2回目はって言われたんで、そりゃそうだろうと思って、違う先生のレッスンを予約してさ、行ってきたわけよ、昨日。そしたら夜のレッスン、今度は。で、まあ朝一番のレッスンと夜一番最後かな、の初心者クラスのレッスン行ってさ、そしたら、すんごい少ないの、まず。私ともう一人しかいなくて。で、少なと思って。で、もう一人の人に、すいません、私初めて今日体験2回目でってまたね、最初に言っとこうと思って、よろしくお願いしますって、ちょっと、ご迷惑をおかけしちゃうかも、本当の初めてで、ちょっとすいませんって言ったら、私も今月入ったんですって言ってくれて、あ、そうですかってしばらくお話ししてて、このクラスはすごく、試合とかをしないんですって言って、え?そうなんですかって。この間なんか私試合しましたって体験だったんですけどって、ああそう、先生によって本当に違うんでって言われてびっくりして、私はなんかその方がね、他の方に私本当に迷惑かけちゃうから試合とかで本当に下手っぴなんで、このクラス出てるんですって言ってて、あ、そういう感じ、じゃあよかったです、私今日来て楽しみとか言ってたので、先生来て、お願いします、倉本さんはじめましてみたいな。で、まあ、私さ、ちょっと言うとね、旦那さんの妻って思われたくないわけ。で、っていうのも、やっぱそのテニススクール仲間の情報としては、やっぱりパパのクラスに誰も入らないらしいんですね、新しい人が。で、女性が誰も入らないんです。多分それは、パパとパパの友達たちが、 やっぱりすごく強いのと、あの同じそのレベルの同じレベルのクラスでもやっぱり強いのと激しいんですよね、多分練習の仕方とかで、あんな感じでしょ。だから多分違うクラスの方がいいですって絶対言ってるはずですって言ってて、だってこなさレベルが、だって振り替えとかも多分来ないだって。で、あ、嘘、最悪って、もうパパそういう感じでやってんだねって、声も大きいじゃない。で、なんかすごい細かくフォームとか教えてもらってた時に、教えてもらいたくないとか言って言ったらしいんですよ。なんか今日すごいフォーム教えられたから、そういうの習いに来てるんじゃないって言ってきたって言ってて、あんたも何言ってんの、そんなこと言ってって昔言ってたの思い出して、なんかうわー、倉本さんの奥様かって、どうにかバレないでいけないかなと思ったら無理なのねバレてんの、多分受付の人から全てにおいて、旦那様あれですよねみたいな、あ、そうです、すいませんとか言って、でどうにかこの先生は大丈夫かなとか思いながら言ってたらさ、多分すごいバレてて、でその先生がね、まあ、レッスン始まってすぐ、一回何つったかな、一回ラケット置きましょうとか言って、ラケット置いてボールを手で取る練習したんですよ。あ、これ子供たちがテニスのレッスンするときにやってたやつだと思って、こっち側に来たボールをこっちで取るみたいな、で次じゃあラケット持って、ラケットと手で取るみたいな、キャッチみたいな、で次はとか言って、持ち方まずラケットので、持ったらネットの近くまで行ってさ、ネットに向かって水平平行にパンってこうお布団を叩いて、このお布団を叩くやつあるじゃん、布団叩き、洗濯の時のあれみたいな感じでやってくださいって言われて、やったことねえんだけどと思いながら、まあ、やるわけですよ、こういう感じかなっつって。だから全くボールを打つ前にやることがすごく多いの。これはすごい、この先生って。ただものすごい声がでかいので、すんごい喋ってんですよ、ずっと。で、女性はほっといたら手がこう前に自分の方に来る、なぜかというと赤ちゃんを抱っこするからみたいな、男性はそれが苦手で赤ちゃんを抱っこするのが嫌でみたいな、なんかへへへっていう、そのわかりやすいんだけど物語とかがこう始まって、ああはいはいって、ちょっとその何の話だったっけってなっちゃう時とかもあってね。まあ教え方とはすごく丁寧で、とっても分かりやすくていい先生だったんですよ、完璧な。ですごく熱心、テニスがすごく好きで、初心者の人に、特に私、倉本さん初めてだから全部言います、今日は1から100までみたいな、で全部教えてくれて、途中にね、長細い私キー持たさせられたんです。で、え、前回のレッスンなんかいきなり試合ね、ボレーとか言ってボレーから始まったのに、倉本さんラケット置いてこれ持ってとか言って、長い木の棒重と思って、えっとか言って持った時に、これはね重いんですよ、これを振りましてとか言って、えっ、横向いてとか言って、テニスのフォームの状態で竹刀みたいなやつをぐるぐる回して、もっと回してとか言って、でえっと、でぐるぐるぐるぐる回したら途中から軽くなってくるでしょう、遠心力とか言って、あ、遠心力の話ね、これなんですよテニスは、この回し方とか言って、なるほどねって、と軽いでしょうって回してる時に、テニスって1、2の3みたいな感じで構えから後ろに引いてパーンって打つイメージじゃん、あれをするから手が痛くなると。で、今このキー回しながらずっと聞いてんですよ、その話を。私たちもう一人いるからね、私たち気を回して、で今持ってるか持ってないか分かんないでしょって、これと同じことしますって、テニスはだから上手い人はなんか背中からラケットは始まるとか言って背中の方から振ってこう遠心力を使って当てたらボールが遠くまで行きますみたいな、だから打つじゃなくて回したところに球が当たるみたいな、めっちゃ分かりやすいじゃないですか、ほーとか言って私で、先生がポンポコポンポコボールを出してくれて、回す回すって言って、私はただラケットをこうやって回してる時にボールが当たったらパコーンパコーンと飛んでくんですよね。その感覚をつかめと。でネッ ットの向こうに行くとかアウトになっちゃうとか上行っちゃうとか右行っちゃうとか全く気にするなと。ただ全部研究しろっていうか全部テストだと思って やってくれって言ってとにかく当てる当てるで角度ちょっと上行ったらあアウトするんだとかそれに関して僕は入れろとかうまくまっすぐ行けとかっていうのはまだまだ先でその打ち方の基礎のフォームっていうのを僕はやりますからとか言ってね違いが過ぎるのね同じレベルのクラスなんですよこんなに違うのと思ってで今日は2人なんでもう永遠にやりますとか言ってずっとその前の人の待ってる時に休憩がちょっとあったりするんですねそれがなくてもうずっとずっと練習させてもらってよかったんですけどスマッシュとかさすごい分かりやすいんですよ時計の何時とかまあでもこれパパ嫌いそうだなってパパとかうちのお兄ちゃんなんかすごい嫌いそうまあ次男くんもそうかもなんかなんかすごいもしかしたらパパがなんか言っちゃった先生かもしれないとか思いながらさ受けてたわけですよただすごく分かりやすくてこんな違うことあるんだってだから前回のレッスンだったら私ネットの向こうにちゃんと返せてたんですよそうだけどやっぱ最初に言ったようにフォームもぐちゃぐちゃでバドミントンみたいにやってたからなんですよねただ届けば行くじゃんっていう返し方だけど、まあ、今回の先生はテニスをするでフォームをきれいにするってことはきれいに飛ぶっていうことなのでしっかりとした体を痛めないフォームを最初に覚えますみたいなでもそういうのが私基本的に最初にやりたかったというかやった方がいいんじゃないかなって思ってたから本当に疲れたんでしょ足震えながら帰ったんですよで今どっか痛いとこありますかって途中で聞かれて膝も痛いし手も痛いのねなんだけどどこが痛いところがあるっていうことはフォームが間違ってるということって今日は2人とも遠心力でやってるので痛くないんですよって言われて痛いのね痛いの普通に2回目だから人生でいろいろ全身が痛いと思いながら痛くないですとか言って言うわけでも私途中から笑ってきちゃってこんな感じにねだってもう休みなく何十球って打ってるからでずっと喋ってんのその間先生ボールを出しながら機械のになんとかなんとかでボールがなんとかなんとかなんとかってもう聞いてないのねだって聞く余裕もないし打たないといけないからすごいかったですよなんかこんな感じなんだってやっぱからもう大汗かくし心拍数とか大丈夫ですかみたいな通知みたいなアプローチ危険危険みたいななるぐらいの運動量でまあ帰ったんですよねで家帰って子供たちは可愛いのがママどうだったって聞いてくれていやなんか丸々先生でとか言ってそしたらお兄ちゃんが出たとか言ってネット殴っただろラケットでって言われて殴ったネットにしばらく50回ぐらいやったってこうやってバンっていややったやった俺もやったって言ってあお兄ちゃんなんか振り替えで何回か行ったことある先生だったみたいですごい覚えてていやすごいでもよかったよってママは初めてだからとっても分かりやすかったって確かに先生が言うようになんで最初私言ってたでしょ右にボールが来ちゃった右でこうやって普通に打つ時に右足が前に出ちゃいそうじゃん。みんな想像して。右手で打つときにさ、右足がピョンって右に出ちゃいそうじゃん。でもさ、テニスってさ、左足なんだよね。そう。知ってた？で、右足で左手も広げてやってたの、私。そしたら、OK、今のもう一回やってって言われて、もう一回やるじゃん、これを。で、じゃあ次、左手を倉本さんずっと広げて、大の字みたいな感じで打ってるからずっとみたいな。その左手を右手の手首に添えてごらんって。で、左足が前でやってごらんって言って打った時にめちゃめちゃボールがポーンっていくわけ。で、力がそっちの方が入りますと。で、なんで右足が右じゃなくて左足が右に取りに行くのに左足を行くかっていうとっていう説明をめっちゃ詳しくしてくれるんですよ。 で理論で説明してくれて頭で理解、あなるほどね、だったら左足の方が効率的じゃんみたいな、左足の方が遠くのボールが取れるし、なんか肩を入れるみたいな感じなんですよね、ボールを見とくみたいな、そう見れるっていう、はあなるほどね、こう左目が前に来るからっていう、はあすごい。でその先生がもう本当にすごい声量でずっとそれをね、もう熱弁なんですよ、生徒2人ですよ、すごいこの先生って。でも熱血で本当に疲れるんだと思います生徒さんは。でも私体力が多分あるんだと思うんです。ですごい楽しかったんです、これぐらいできたらいいなって。他のクラスとあの差がありますけど、僕のクラスは試合は絶対しない、ラリーもしないって、このクラスはって。でボールをたくさん打って練習したければ来てくださいみたいな。でもなんか熱血なところね、これどう思うか聞きたいんだけど、あの私はね、まあ、いろんなヨガの先生がいてさ、いろんなサウンドバスの先生がいるじゃないですか。で自分のレッスンをおすすめしたいっていう気持ちも、まあごめんなさい、そんなにないんです。であの そんなにないっていうのはどういう意味かっていうと、他のクラスのことを例えばあんなことするんですよって、そんなことしてても意味ないじゃないですか、私のクラスはこんな風にやるんですよっていうことってさ、あんまり言いたくないんですよね。っていうか言いたくないことだし、言わない方がいいし、やりたくないことなんですよね。でもめちゃめちゃそれを言うんですよなんか他のクラスでクラウンスさん丸々先生のとこ行ったでしょ、すっごいこれやるでしょって、そんなんやったらね周りの人に迷惑ですよって言われたの私のことじゃんそれ、あそうですよね、そう思いました私って。でまだできるわけないんだから、そんなことをあのしない、その初心者のクラスでそんな試合とかはって言って、あすごいそういうこと言う感じだと思って。でもまあね、自分のクラスにすごく自信があるね、これが必要だと思ってやってるっていうのがあるから曜日的にもね、私はどっちかしか出れられなかったんで、どっちにしようってなって悩んでたところだったんですが、いやもうすごいよね、いろんなこと悶々と思いながらですね帰ったんです、足震わせながら。ちょっとそれは気になるなみたいな、いろんな先生がいていいはずだけど、やっぱりあまりに違いがあって同じレベル、うん、なんかビギナークラスでもこうまで違うとなんかあるんだろうなって、やっぱ統一はしないんだなとかさ、逆にね、そう思ったんですよ。まあ、そんな感じで私のテニスの趣味のがね始まって、ちょっとこっから頑張っていきたいと思います。上達したいと思います。すごくねやる気があるので、始めたことに関しては私は中途半端にやるっていうことはちょっとしたくないんですね、こういう運動とかに関して。でしっかりルールを覚えて、でまず自分のスキルを上げていくでテニスってね、球が出してくれる機械みたいな打ちっぱなしがあるんですよ、ゴルフと一緒で。でそれはテニスはね、角度とかね速度とかを選んで100円とかで、ゴルフの打ちっぱなしってもうちょっと絶対高くない？そうテニスって100円とか、確か300円100円だったと思う。で入れて打ちっぱなしっていうの、パパがねよく言ってるんだけど、そこに行って自分のまずフォームの、全然わからないからフォームが、100回でも200回でも自分でこう練習していこうと思います。はい、上達をねぜひ見守っていただけたらと思います、皆様にも。はい、音声でね、はい、ではちょっとレターを読んでいきたいと思います。ポムズネームハラミ、ハラミちゃんかっこ旧オカマット、オカマットちゃんでしたね昔は。6月20のサウンドバスのワークショップで扉の外で待っていたポムズのティーコです。あ、これ本名をちょっと隠した方がいいと思って、あえてティーコで言ってます。ティーコちゃんって私が言ったからね。ティーコです。ポムズネーム、オカマットとして、実はレターを読んでいただいたものです。かっこ、本名のティーコを逆から読んで、オカマット、オリエンタルな響きでいいかも、と名付けたものの、いざななこさんに、ポッドキャストで呼ばれて、音の響きが怖すぎることに気がつきました。オカマプラスマッドはやばいじゃないの 恥ずかしい。あの素敵空間では名乗り出せませんでした、すみません。頭を冷やしたのでこれからはハラミと改名させてください。ワークショップではお会いできて本当に嬉しかったです。七子さんは魂に張りがあって体の中から光るように素敵でお綺麗でした。初めは少し緊張しましたが、ヨガで体をほぐし横になって七子さんの演奏を聴いているうちにこっそり涙が出てしまいました。音は無意識の感情に語りかけてくれるとお話しされていましたが、その通りだったようです。実はサウンドバスの数日前に父のがんが分かり、同時に家族間のさまざまな課題が吹き出しました。悲しさや悔しさは表に出し切ったつもりで切り替えて現状に対処していました。しかし、はい、ここで悲しむのはおしまいですなんてできるものではなかった。怒りのさらに奥底にある自分の家族に対する深い深い悲しみを直視していなかったことに最近になって気がつきました。はあ、どっからだっけ、はい、気がつきました。心の深淵を覗く機会を探り、まるで穴の周りを無意識にぐるぐる回っていた時間だったんだと感じます。なんかあそこ穴あるかもよという初期微動に気づいたのは間違いなくあのサウンドバスの時間でした。自分のためにあの場に向かうことができてよかったです。あ、全然まだ悲しいんだというのは朝にヨガをやっていて見つけることができました。アルデのヨガはその週に配信されたものを毎日朝晩行う習慣がつきました。ピラティスもやっているのですが、ヨガの方が体の日記をつけるような微細な変化が分かって面白いです。選書の本も買ったり図書館で借りたりして読んでいます。ティンダーレモンケーキエフェクトは今までにない読書体験でした。こんな風にマッチョに日常をさらけ出しながらネチネチ己と向き合う姿勢を見習いたい。もう読まれてるかもしれませんが、東畑海人さんと京隆二さんの真昼のスターゲイザー好きなんじゃないかなと思ってます。え、読んでみよう。毎度七子さんのコンテンツに救われています。ありがとうございます。しばらく悲しいのは当たり前と思えたので体制を整えて悲しみを見に行きたいと思います。ここからは完全に余談なのですが、私の夫も愛情深いゴリラが過ぎるので七子さんの旦那様と同じ森から来たのかなとお話を聞くたびに笑ってしまいます。夫はランクルに乗っており車高を上げているので、かっこなんでなのよ、ずいぶんデカ車なのに。馬に乗るぐらい乗車が大変です。わかります。料理好きで肉を焼きます。隣でインパクト打ってんのかってぐらいいびきがうるさく、私もブチ切れて転がし起こしました。今はシーパップくんです。マッドマックスの敵みたいになってて面白かわいそうです。やば、わかる人いるかな。ムキムキ入れ墨太郎で竜や花の他に右胸には私の名前過去頼んでない、左胸には愛と平和って入ってます。サンボマスターを聞いて感動し、翌々週に掘りに行ってました。夫は優しく素直な少年のようで、私がいちいち考えていることを時に吹き飛ばしてくれるので救われています。ただただお伝えしたかったことを長々と投げつけるような形になってしまいすみません。このフォームでいいのか分かりませんが、重ね重ねいつもありがとうございます。ありがとうございます。オカマットじゃなかった。あ、鏡隆二さんでしたね。京隆二さんじゃなくて鏡隆二さんか。あ、この方と、はい、読んでみたいです。よ、読んでみますね。あのちょっとあのすぐ買います。ありがとうございます。あの本見たことあります、本屋さんで。え、ハラミありがとう、ティーコ、え、言ってくれたらオカマット覚えてますよ。うわ、オカマプラスマットはやばいとか言って、確かに。ちょっとぐっと私も涙が出てきそうになっちゃって一回あの止めて撮りましたが、そっか、そうだったんだね。サウンドバスの数日前にお父さんのがんが分かったんだ。そうするとやっぱりそういったことによってなのかわからないけれども、家族間のさまざまな課題が吹き出して、あのさ、分かるわ、ここで悲しむのはおしまいってさ、できないんだよな。そう、私はね、悲しみもあったんけど、私はね最近怒りがあってね、似たようなことなのよ、ハラミちゃんとさ似てて、 それをなんか、はい、おしまいとか、もうこれぐらいでとか、そんなに悲しむことじゃないとか、そこまで大丈夫とか、そこまで怒ることじゃないみたいにしちゃうんですよね。でもね、本当に深淵を覗くって深い深い悲しみがあるに決まってるじゃないの。で、悲しみ、そっか、これ家族間の話なのかな。まあお父様のがんに関しては悲しみもあるしさ、時間が必要ですよ。いろんな感情がこれは出てきます。がんってさ、治ったらいいんだけど治るかなっていう不安もあるじゃない。治らなかったらどうなるかなって、この先どうなるかなって思うことがあるじゃない。そういう誰にもわからない不安っていうのがずっとあるって、もう人間って一番難しいことなんですよ。精神として嫌なことなんですね。これがどうなっていくのか、とりあえずどういうことなのかっていうのが分かりたいんだけど、分からないこと、ネガティブケイパビリティの本多分紹介し、ね、したじゃないですか、あるで。ハラミ、ね、ある入ってくれてるから。まさにこれで、そういう力が必要になってくるよね。ネガティブケイパビリティ力っていうか、そのまま、不安な気持ちをそのままの状態に置いておくっていうね。いやー、揺れますよ。悲しいことって実は自分が思ってるよりもすごく深く大きくあったり、なんか硬くて重かったりとか、なんか嫌だったことがさ、ずっと頭に残ってたんだとか、ずっと心にあったんだなっていうことに気づいた時ってさ、すごい、なんていうかな、自分でもびっくりしない？大丈夫だったと思ってたし、気づいていなかったからそうだったんだって思うし、めんどくさいんですよね。すごい分かりやすい方で言うと、考えるのめんどくさいんですよ。その悩むのも嫌だし、落ち込むのも嫌だし、怒るのも悲しむのも嫌だからなかったことにするんだけど、この体制を整えて悲しみを見に行きたいと思いますってすごくいい表現だなと思います。しばらく悲しいのは当たり前だし、涙が出ることもあると思うし、そんなものは当たり前ですよね。そんな簡単なわけないんですよね。人間同士の話って、幼稚園生がやるさ、ごめんね、ごめんね、間違えちゃった、ごめんね、いいよ、みたいなさ、あるじゃない、あれって。とりあえず言葉の仲直りみたいな。あんな感じじゃないからさ、普通に考えて。ねえ、なんかこのプロセスがね、豊かだなと思いますよ、すごい。命として生まれできてよかったなって思うと思います。泣く日もあるし、怒る日も、考えたくないっていう日もあるっていう全部のプロセスがいいものだと私は思ってます。すごい嫌なこともいっぱい体験してますし、私も皆さんと同じく本当に嫌だなとか、本当にムカつくなとか、本当に自分情けないなとか、そういうことも豊かさですね、マジで。なんかそんなことを自分がこの体が感じてる、食べ物が、食欲がないよとか、寝れないよとか、心臓が元気ないよとかさ、それこそ魂が本当に元気ない今とか、こういうのを体験できた方がいいと思いますよ。それがないってさ、なんかちょっとなんか、ちょっとなんか、待って、なんていう日本語なんだろう。ちょっと浅いとかじゃなくて、ちょっと作られすぎてるっていうか、そんなはずないからさ、そう、そんなはずないから、全員これってあるんだと思うから、それこそ蓋をして見てないっていうこともあるんじゃないのかなって思ったりします。ね。なんでそのプロセスを歩んでいく その見に行ってるプロセス、悲しみとか怒りとかそういうものを体感している最中にヨガがあればいいなと思うし、あの本があればいいなって思ってるんです、私は。で、誰かとランチに行ったりお茶に行って喋るっていうものもあったらいいし、こうしてポッドキャストで一方的だけど喋って、あ、そういう考え方もあんのかっていう、なんだろう、音を聞くっていうのも、音って声ね、この内容を聞くっていうのもいいし、今音って言ったけどサウンドバス聞いてくれたり、うん、好きな歌手の音楽がを聞くっていうのもいいと思うし、全部そういうものってなんかそのプロセスのに寄り添ってるものだなって思うんです。そうね、ありがとうございます。いやー、そうだったんだって。あー、また次お会いしたら喋りましょう、いろんなこと。ハラミハラミもハラミじゃない、ハラミってハラミちゃん、ハラミだよね。どういうごめんなさい、これはどういう由来なんだろう。ハラミが一番好きなの、肉で。みんな焼肉何が一番好き？私はね、そもそもそんなに好きな食べ物ではないです。でもよく行くんだよね、うち焼肉に。我が家は大好きだから、子供とパパが。で、私はやっぱタン塩ですね。ハラミとかも1枚とかですね。赤身の肉も1枚とかですね。まあレバーすごい新鮮な。でもうるさいんで、レバーに関しては。大好きなんですけど、本当に美味しいレバーじゃないと嫌ですね。で、わがままな感じで食べてますね。あまり、その遺伝的にっていうんですかね。前にも言ったけど、体的にいっぱいお肉をね、消化できないんですよね。分子栄養学の先生にも言われたし、腸の菌をすごい細かく見た時に、その腸活の先生ですかね、アメリカに出してさ、その結果を見れる先生とオンライン診療してもらって、自分が持ってる腸の菌について調べてもらった時に言われました。お肉がちょっと消化あまり向いてないと思います、体にって。うん、だと思いますって私も言って、感覚としてすごくなんか自分の体に合ってるもの、あ、合ってないものなのかなともちょっと思いますとか言って。でさ、デブ菌移ってた話したよね。なんかデブ菌ありますって言われて、デブの菌、なんか菌ね。で、えって、なんか通称デブ菌って言われてるらしくて、何ですかそれって言ったら、なんかメタボ、なんかそういう菌らしいんですけど、菌ね、多分もともと持ってなかったと思うんですって、他のやつ見ても。多分旦那さんから移ったんだと思いますって言われて、え、最悪みたいな。そっから3日間ぐらい、なんかデブ菌って呼んでたと思うんですけど、私、多分旦那さんのこと、ふざけるなよみたいな。そう、同じものを食べたりとかキスとかそういうもので移るんでって、え、最悪なんですけどとか言って、その私先生にね、オンラインの時に、え、待って、最悪とか言ってすごい笑ってました先生。はい、ちょっと話それちゃったけど、ありがとうございます。ハラミの夫も多分同じ森のゴリラですね、きっと。シーパップくんね、うちのパパは、あ、皆さん、シーパップの報告ですね。シーパップまで行かなくても大丈夫とのことでした。で、なんかマウスピースがあるんですよね、無呼吸症候群の CPAP のが一番最上級のなんか直しですよね。その1個前のやつは、バージョンはマウスピースで、そのマウスピースが、私マジで画像を見て5分ぐらい笑い続けたんですけど、しゃくれてるんですね。マウスピースが多分上下くっついてて、上の歯と下の歯がくっついて、だからイっていう状態でつけるみたいな。そのイがね、下の歯が前に出てるんです。想像できる？しゃくれるためのマウスピースで、しゃくらせるとなんか気道がこう開いて、ベロが落ちないっていうんですかね、無呼吸にならないらしくて、で病院で入院で検査した時に、横向きになってる時は出てないと。なんで、多分気道のなんちゃらのどうとかで、なんでマウスピースでもいけるかもしれないですって言われてたみたいで、今それやってます。やばい、マッドマックスの敵、 はあ、ムキムキの入れ墨太郎なんだ。ああ、でも確かに、ハラミ、の隣に、ムキムキの入れ墨太郎、いても違和感ないですね。はい。ハラミの美術、すごくおしゃれで、なんだろう。ハラミにもタトゥーがあっても、かっこいい感じのハラミの美術っていうんですかね。ですよね。そういう感じの、なんていうの、スタイリッシュっていうんですかね。はい。そういう感じのハラミでしたから、お話ししたかったです。本当に、サクッと、ポムズですって言って帰られたんで、ティーコです。ねえ、お話ししたかったですけど、ちょっと、はい。ありがとうございます。ちょっとこのハラミおすすめの本、あるでも読もうかな。せっかくなんで。あるって、オンラインプログラムやってるんですけどね。プログラムってオンラインレッスン。サブスクのね、2000円か3000円か選べるんだけれど、2000円は夜のレッスンだけ。そう。で、エッセイも。と、エッセイと夜のレッスンだけ。読書、トーク、ブックトークと、朝、夜のヨガ、両方と、エッセイが読めるのがあるコースって言って3000円のコースなんですけど、とってもね、そうやって活用してもらい方が嬉しいですね。朝晩ヨガをやるっていう習慣になってくれててね、すごい嬉しいです。ヨガの方が体のなんか微細なね、日記をつけれるような感覚っていうのはすごいよくわかります。私もピラティスをしますけれど、ヨガって本当にいいよね。本当に思います。私ジムも行ってるじゃないですか。なんか最近すごい運動してんだけど、ウォーキングもしてるし、テニスも始めましたけれど、やっぱね、ヨガすごいいいんですよ。ヨガをしますって、私あんまりそのなんでアーサナって言うんですけど、ポーズのことね、ポーズの練習をする時間っていうのもあるけれども、なんでヨガをしますっていう感覚があまりないんだけれども、アーサナは取るじゃない、毎日日記をつけるように。本当にさ、もうそれしないとこう気持ち悪いっていうか、しないって特別だからさ、病気とかさ、そのなんか体が痛い、生理とかさ、本当お熱とかそういうことになってくるから、うん、だってやってて辛いことじゃないじゃないですか、ヨガって。なんかどっかに行ってさ、ピラティスとかってマシンがないとできないけど、ヨガってどこでもできるじゃん、床があればっていう。だからそんな感じに取り入れてるものなんですけど、やっぱりヨガの先生ではないとか、ヨガが習慣にまだなってないっていう人は何かあった方がいいと思ってるんで、そうやって曜日を決めて、うん、やってますけれどね。このハラミが言うように、全部が全部その自分を見ていくっていうか、自分のセルフケアとして振り返る、自分の体が、うわ今日こんなにここがこうだとかさ、そういうのにも気づいていくので、うん、これからも続けていってもらいたいですね。皆さんも気になっている方がおられれば、ぜひある見てみてください。なんか噂によるとっていうか、なんか通知が来たんですけど、あ、これ言っていいのかな、なんか8月からノートのサブスク、ノートのメンバーシップが、いつ入ってもお得になるっていう風に来ました。っていうのは、お得っていうのは、いつ入っても、例えば8月15日に入った人は決済が9月の15日で、8月の20日に入った人は毎月その日に決済になるので、いつ入っても決済の金額的には損がないよと。だけど毎月1回ですよみたいなやり方をしてる、メンバーシップだとちょっとやり方を変えないといけないけれどっていうふうに言っていて、あ、そうなんだと思って。そうなんで、もしね、気になってる人がいたら、8月以降またお話私もできると思いますけれど、言って見てもらえたらいいかなというふうに思います。はい、では、今日もですね、聞いていただきありがとうございます。ハラミレターありがとうございます。皆さんからのレターもね、お待ちしておりますので、どこだろう、概要欄にある Google フォームね、レターっていうレターフォームがありますから、そちらから、もしくはスタンド FM で聞いてる方はレターフォームでね、送っていただけたら届きますので、よろしくお願いします。そしてポッドキャストにもコメントを残していただけると、 あおすすめみたいなところに出るらしいんですよ。似たようなお話を聞いてる人のポッドキャストのおすすめに出たりですね、星など評価をしてもらえた方がポッドキャストでもね、あの見てもらえることが多いよっていうふうに聞いたので、皆さんぜひそちらもよろしくお願いいたします。はい、であるはね、引き続きいつでも、まあでも2ヶ月アーカイブ見れるので、ぶっちゃけねいつ入ってもいいよって思ってますけれど、あるもやってますし、今月はもうイベントがないので、9月ですね、名古屋26、27、名古屋に行きますよ。関西の方、名古屋の方、近辺の方、どうぞお越しください。ヨガとサウンドバスをね、名古屋でやりますから、もうなかなか冬はいろんなところに行けないので、ぜひこの機会にその関西の地方の方は来ていただけたら嬉しいなというふうに思っております。はい、であとはですね、9月の今言ったのは名古屋の26、27でしょと、9月の19日に、またロータスエイトさんでサウンドバスのクラスをワークショップをさせていただきます。19日土曜日の2時からです。これは実は、香りと音と言葉っていうね、はい、皆さんどうでしょうか、好きかな、言葉を書いたり日記を書いたりエッセイを読んだり本を読んだりすることが好きだなっていう人は、音を聞いて香りを嗅いでどんな言葉が出てくるだろうっていうのをみんなでやってみたいんだよね。面白そうすぎないと思って、私めちゃめちゃ興奮してるんですけど、皆さんはどうですか。9月の19日本当に私がやってみたかったなということなので、楽しめたらいいなと思ってます。皆さんにワークシートをお配りしたり、香りもね作ってますから、はい、ぜひ作ってるんですね、はい、みんなに嗅いでもらいたい香りを、なのでぜひ来てください。9月の19日、もうちょっとしたらね、ビクビクまたニュースお知らせできると思うんですが、もう少しお待ちください。ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございます。